レントカタカナでですね、レントというふうに言います。このレントという言葉には特別信仰的な意味はないのでありまして、クラシックの古典英語において春っていうことを意味する言葉、レンテンっていう言葉があるんですが、それがレントというふうになる。ちょうど春の季節にこの時を迎えますから、それで通称レントというふうに呼ぶんですが、なんで春をっていうふうに考えるかもしれませんが、このレントというのはあくまでもイースター復活日を目指した期間です。レントの起こりは教会の歴史において一番古いと思います。教会の2000年の歴史の中で一番最初に行ったお祭りがイースターです。復活日です。これがなければキリスト教はないわけですから、そうするとそのイースター復活日に受洗する人々を迎える、その準備の訓練の期間を後になってレントと呼ぶようになったね。そしてその期間をちょうどイエス様が今日のテキストにあるわけですけれども、試練をお受けになった40日、あるいはイスラエル民族が試練を受けたあのエジプト脱出からカナンの地に至る40年っていう、この40っていう聖書の特別の数字ですね。これは苦難とか継続っていう意味を持ってるんですが、その40日なんで準備の期間を40日にしよう。その中でも日曜日は主の日、常に主の日っていうのは主がよみがえられたことを記念する日というので、日曜日は勘定に入れないんです。ですから実は先週の水曜日からがこのレントに入ったっていう、そういう半端な数え方になる。ですから皆さん、もしお時間あればカレンダー数えてくださるといいです。日曜日飛ばして先週の水曜日からこのイースターの前の土曜日まででちょうど40になるはずですね。それで、この期間に最初は受洗者の訓練、聖書を学び、いろいろ信仰生活のこと、それから祈ることとかですね、そういうことを学んで、そしてイースターに備えたんですが、今度はじゃあもう洗礼を受けた人はこれ関係ないのかっていうふうなことから、洗礼を受けた者も初心に戻って、もう一度その信仰の原点をしっかり捉えて歩み直そうということから、この期間に国旗っていうんですか、己に勝つ、いろんなことを我慢するというふうな習慣ができてきた。今日プロテスタント教会ではそんなにその禁欲とかそういうふうなところに強調点を置いてないんですが、この期間自分それぞれにですね、自分にも課題を課して信仰の原点をもう一遍しっかり見つめ直す。原点っていうのは何といってもイエス・キリストの十字架の死と復活っていうのが原点ですね。ですからそのことをしっかり捉えようと、学ぼうという、そういう期間にしたいと思うんですね。そこで今日の復活前第六主日の主題が神の国の王、試練っていうふうになってます。これからしばらくの主日はタイトルが神の国の王っていうね。神の国の王というのはイエス・キリストのことですが、しかしここに受難という言葉が使われていないっていうのでいろいろ批判があったりしたんですが、内容は十字架に歩んでいかれるイエスの歩みを中心に、そして私たちの罪の大きさとかですね、この罪を救うために忍ばれたキリストの苦しみの大きさっていうことをしっかりまた受け止めていこうという趣旨ですが、今日はレントの第一の主日でありますので、まずイエス・キリストご自身が試みに遭われたという記事を通して学ぶことにいたします。今日説教の題は一番欲しいものっていうふうにしたんですが、私は イエスが試みられた3つのことっていうのは、人間にとって本当は一番欲しいものだろうというふうに思うんですね。この一番欲しいものっていうのを考えた時に、さっと浮かんだのは旧約のあのソロモン、ダビデの次のね、ダビデの子供、最もイスラエルを繁栄させたと言われるあのソロモンが王に就任した時、即位した時に、神様から何でも私に願いなさい、何でもお前の欲しいものを与えようっていうふうに言われた時に、彼が答えたそのことを思い起こしました。そのことは列王記の上の3章っていうところに出てるんですが、5節でですね、神様が何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われたって。それに対してソロモンがですね、自分はまだ取るに足らない若者だから、本当に責任の大きい王になってどうしていいか本当に困っている、だから一番欲しいものというのは、どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えくださいと答えた。これが大変神様のお気に召されたんだと。それでその結果があのソロモンの時の大繁栄になったんだっていう、まあ旧約の受け止め方があるんですね。ちょっと晩年は行き過ぎて、ついにせっかく統一された王国が南北に分裂してしまうんですけれども、しかしそのスタートの時点ではですね、実に素晴らしい、若いけれども実に素晴らしい信仰を持って神様に答えた。私たちもそうなんですね。今差し当たって、例えば大変な借金に苦しんでいるっていう方にとっては、何に変えてもまずお金欲しいというね、一番欲しいものお金っていうふうになるかもしれませんし、あるいはここではそういうことはないと思うんですが、本当にもう飢え渇いてる人にはもうたった一切れでもいいからパンが欲しいっていうふうになるでしょうね。あるいは大変な孤独の中にいる人は、心を打ち割って話せる友が欲しいとか、そういうふうな一番欲しいものっていうのはそれぞれ切実にあるだろうと思うんですが、私ぐらいの年になりますと、しばらくすると古希という年が近いわけですが、家内とちょくちょく話すのは、もう何にも欲しいものないねっていう、もう本当はこういうふうになったらおしまいだけどねなんて言いながら、別にもういいねっていうね、これはある意味で贅沢なことを言ってるわけですが、何にも今更すっごい食べたいものっていうのもないし、なんかもうどうしても欲しいものっていうのもなくなった、あとはお迎え待つだけかねみたいな、なんかちょっと考えによっちゃ野心がなくて情けないことなんですが、しかし本当はそれではいけないなと思うんです。それで私は今日のテキストをもう一度読み直して、また私自身学びました。試みをもう少しこうよく見てみますが、この誘惑を受けるっていう記事は、いわゆる共感福音書といいます、マタイ・マルコ・ルカっていうね、この3つの福音書、これはマルコという福音書を土台として、そしてマタイ・ルカがそれぞれ自分の独自の資料と、マルコにはないけれどもマタイとルカに共通した資料等を使って、それぞれの編集者の立場で編集したっていうのが、それがあの共感福音書っていうんですね。ですからこの共感福音書には皆出てるんですが、マルコによる福音書は一番あっさりしてます。この中身は何も出てないんです。だから誘惑を受けになった、どういう誘惑を受けになったっていうのは何も書いてないんです。そしてもうイエスの伝道の書が入るっていう、マルコによる福音書は極めてあっさりここのところ過ぎてるんですが、マタイとルカの方はだいたい でもよく見てみるとちょっとずつ違うんです。まずね、イエスは聖霊に満ちてっていう言葉はマタイの方にはないんです、ね、この聖霊っていう言葉はルカは大変好きなようです。ルカによる福音書とあの後の使徒言行録っていうのは続きものなんですね。だから昔から使徒言行録っていうのは、昔は使徒行伝って呼んでましたから、聖霊行伝なんて呼んで、一番最初からこの聖霊に満ちてってね、イエスのあの救いの素晴らしい働きはエルサレムで完成する。それは神がなさる。そのエルサレムっていうのは神の救いの技の完成の場所、そして救いが今度全世界に出発する場所っていうのはルカの考え方なんです。ところがマタイの方は、これはユダヤ人キリスト者相手にしてますから、この旧約聖書がイエスキリストによって成就したっていうんですか、完成したという書き方なんです。それが現れているのが3つの試練の順番に現れているんです。そうですね、一番最初はパンを求める、いわゆる肉体的な空腹っていうね、あるいはこれはそのものを含めて物質的な欲望っていうふうに言っていいでしょうか。これはマタイにおいてはそうです、そこから出発してるんですが、2番目が違うんです。マタイの方では2番目にですね、その屋根の上から飛んでみようと、そして聖書にこう書いてあるだろう、天使が支えるって書いてるから、そう本当にそうするかどうか、お前が本物かどうか、それをみんなの前で見せろっていうね、これが2番目ですね。ルカではしかし最後になってるんですね。これが違うんです。でこれもマタイとルカの性格をよく表してるんです。マタイはこの試練の順序、さっき最初にも言いましたね、この40っていう数字はエジプト脱出の40年間と、そしてイエスが試練を受けられた40日っていう、こうダブらせてるわけです。だから神の子イエスキリストが試練を40日お受けになった。で神の民イスラエルの試練は出エジプトなの40年で、その40年の間における神の民の受けた試練とこう順番に合わせてあるんです。だから一番最初に飢えるね、それに対してマナっていうものを与えられた、それによって飢えをしのいだっていうことのようなんですけれども、まあ、最初はそういう飢えによる試練、それから2番目がですね、神を試みる試練、これはメリバっていうところで水がなくなった時にモーセにですね、俺たちに水を出せって言われた時にモーセが怒ってですね、杖で岩を打ってそれから水が出たっていう話があるんですが、それが2番目なんですね。3番目が力による支配っていうことで、出エジプト記の32章にあるね、自分たちがどうしてももっと力が欲しいっていうことを願った時にですね、出エジプト記の32章のところでですね、金の子牛を作った、モーセが山に登って10回もらってる間にですね、なかなか降りてこないもんだからみんな待ってるものがパニックになった。でそれでモーセのお兄さんのアロンっていう人がスポークスマンで、それでみんなの持ってる金を出させてですね、それで金の格子を作ってそれを拝ませて、で泣き終えたっていう、その後を見るといわゆる偶像を拝ませたんだから、アロンが罰せられる、罰せられて叱るべきだと思うんですが、そういうふうに書かれていないところを見ると、私はまだまだ宗教的に全く未熟だった、エジプトにいた人たちはね、そういう信仰を訓練を受けてませんから、だからアロンがそれでみんなが納得する形で収めたんだろうなっていうふうに思うんですけれども、それは何て言いますか、力を持って したことだというふうな理解になるでしょうね。いずれにしてもマタイの方はそういう出エジプト期のそういう出来事の順序なんですが、ルカがじゃあなんで神殿の屋根の端に立って、そしてそこから飛び降りてみようっていうふうに言われたのかっていうと、これはその当時の伝説ではないんですが、そういう話があったんです。メシアっていうのはメシアが現れると、その必ず神殿の屋根に立つっていうふうに伝えられていたんです。だからあなたがメシアだったら、わそう見せてごらん、この屋根の上立ってっていうね。エルサレムに行くとそういう伝説があります。ここにイエスが立ったっていうね、あの城壁の角のところですが、かなり高いところです。でそこから飛び降りてみなさいって、そしたら天使が支えるって、悪魔は聖書の言葉を使って試みるんですね、逆手に使う。だから聖書の言葉っていうのは言葉だけを使えばどういう風にでも使えるんですね、殺人もできるし戦争もできるし、どうでも使える。だから聖書を読むのに言葉尻だけで読んじゃいけないんです。絶対に全体の続き具合と、そして著者の言わんとするところをね、その詩編だってここのところもそういう意味じゃないんですよね。本当に神様の助けを信じたら、そういう飛び降り立って天使が助けてくださるでしょうっていう風な賛美として歌ってるのにね、神の子ならば、ほら聖書こう書いてあるんだから降りてみろっていう風に言ったというわけですが、それでそこのところでですね、4章の9節に、そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れてきて、わざわざエルサレムということを書いてる。これもルカらしいところなんです。マタイの方ではただの神の都って書いてある。でそれはさっき言いましたようにルカの考え方の中に、エルサレムは神の救いの完成する場所、もちろんだからイエス・キリストがエルサレムで苦しみを受けてよみがえられた、そこで神の救いが完成して、そして使徒言行録のエルサレムから、そしてサマリア地の果てまでっていうふうにね、つまりエルサレムからこう何て言うんですか、石を投げたその波紋のように、そこから全世界に救いが広がっていくっていう、そういう考え方なんです。だからどうしてもこのルカはエルサレムっていうことをはっきり言いたかったし、でこれを最後につなげたい、つまりそのイエスはここで悪魔のそういう誘いに乗らないで、いわば無様な十字架の死に自ら入っていかれたっていう、しかしそれが逆説的に神様の救いの大きな技だったんだっていうね、そのことを示そうとしているということのようなんですが、イエスはここでですね、全て悪魔に答えた言葉は新命記の言葉を使ったんです。旧約聖書のね、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるって、この4節、これは新命記の8章の3節です。8節のあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよっていうのは、これは新命記の主権イスラエルっていう、いわゆるシェーマっていうね、言葉があるんですが、心を尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよっていうね、それにすぐ引き続いたところです。6章の13節、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよっていう。そして最後のところはやっぱ同じ6章の、あなたの神である主を試してはならないっていうのは6章の16節なんです。そこでイエスは全てをこの新命記に書かれているこの神の言葉によって悪魔を退けたというのが今日の一番言わんとするところですね。だからこの出来事が歴史的な事実であったっていうふうに受け取る人はもう学者たちはほとんどいないっていうふうに書いてます。それは例えば五節にですね、さらに悪魔はイエスを高く引き上げっていうのは、このもう地球をこう離れて全部が見えるところにっていう、ですからちょっと目視録めいてるんです。 こういう表現を目視的表現っていうんですが、ですから非常に象徴的な意味を込めてこの物語が伝えられてきたに違いないという、だから事実ではないから口頭無形っていうことは全くないんですね。非常に大事な意味が示されているわけで、ここで私は一番欲しいものイエスにおいて何だったんだ、それは物質的な力でもなく、あるいはルカの順序で言えば一切の権力を握る力で人を圧倒するっていうね、どんな悪にも力で勝つっていう、その力を持つっていうことでもなければ、神様に頼ったその奇跡的な奇跡によって示す、そしてそれは逆に言えば名誉欲でもある、さすがってこう言われるね、物質的な欲あるいは力権力欲、そして最後が名誉欲、これは人間の持っている基本的な欲なのですが、それを一切拒絶して神にのみ従った、それをこのルカは一番最初に4章の一節にイエスは聖霊に満ちてというふうに表現したんだ。最後は13節、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた、つまりこの時点で悪魔は諦めたっていうね、つまり悪魔の方が破れたという。じゃあこれを私たちの現実に当てはめた時にね、さっきの私じゃないんですが、まあ大概の方はもう今さらいいって、こう日本人全体がそうじゃないですか。ですから購買意欲が少ないからお金が動かなくて、ますます不景気が助長されてるっていうね、そう贅沢さえ言わなきゃなんとかなるっていう、そういう風になっちゃってるから、なんかもうあんまり欲しいものはないよっていう雰囲気が強いと思うのですけれども、そうじゃなくてソロモンが聞き分ける見分ける心をくださいっていうふうに祈ったようにですね、私たちはただ個人的に万事無事でね、そして収まればいいっていうために神様をお召しになったんじゃなくて、おい頼むよって誰か周りで本当に助けを必要としている人がお前たちの周りにもいるだろう、それをうまく頼むよっていうふうにお選びになっているとすると、目をしっかり上げて、そして自分で課題を探して取り組まなきゃならないと思うんですね。そして課題に取り組むと、他の人のことでも何でも、自分が黙っててもいいことでも、それに取り組んだらいろんなことが起こってくるんです。抽象されたり、あるいは自分が傷ついたり行き詰まったりとかね、そういう中で私たちがイエスがご自分だけで収まるっていうことじゃなくて、なんとか囚われてる人が解放されていくようにっていうことをお考えになった時に、じっとしてられなくて、そして最後は十字架にまで疲れたというふうにするならば、私たちも同じような方向を考えてなきゃいかんのじゃないかなというふうに思うんですね。そこで皆さん方に以前に紹介したことがあるんですが、この人必ずしもクリスチャンじゃないようなんですが、インドのタゴールっていう人の詩をご紹介して終わりにしたいと思うんです。これはやっぱり私たちにを奮い立たせてくれる詩だという気がするんです。私が願うのは危険から守られることではなく、危険の最中で恐れないことです。悲しみのどん底、心の激しい痛みの中で慰めてもらうことではなく、悲しみを克服し勝利を歌うことなのです。逃げ場がなくなった時も勇気を失わせないでください。世間的にも大失敗し挫折の連続にあっている時も、その害が取り返しのつかないものだと 考えない恵みをいただきたいのです。あなたが来て私を救ってくださる、これを私は願っていません。私が願うのは乗り越えていく力です。あなたは私の荷を軽くしたり慰めてくださらないで結構です。ただ私が重荷を担うその力をお与えください。喜びの日に謙虚に頭を垂れ、私はあなたを思いあなたの存在を認めます。暗い悲しい夜、失意以外何もない夜にも、ああ決してあなたを疑うことがありませんように。お祈りしましょう。聖なる御父上様、主が試みをお受けになったことは私たちのためでありました。今自分に大きな試みがないと思っている、そのこと自体が大変大きな試みであります。どうぞ目を覚ましながら、また私たちが大切なことを見抜くことができ、またただ誰かに頼るのではなくて、あなたからいただく聖霊の御助けによって自分で乗り越えていくことができますように、そして慰められるよりも慰めるものとなりますように、与えられるよりも与えるものとなることができますように、我らの主イエス・キリストが受けられた苦しみをまた私たちも受け取って、そしてあなたに最後まで従順であられた主キリストの歩みにいつも従っていくことができますように、その先には必ず復活が待っていることを信じています。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。